レレレレレレプレレレレレレ。ファンボックスをご覧の皆さん、こんにちは、サムニアです。そちらは今何時頃ですか？去年の8月に始まったこのラジオは今回でついに1周年になりました。わーい。そして今回でこのラジオは最終回となります。1年間たくさんのお便り本当にありがとうございました。とってもとっても楽しかったです。最後になるので今回はソマニアとの思い出をテーマにお便りを募集しました。一体どんなお話が届いているんでしょうか。とても楽しみです。それではインターネットのどこかにあるラジオ局寝言放送より404ラジオ、今夜も始まります。それでは最初のお便りです。フレバリデさん。ソムニアさんこんばんは。私がソムニアさんを知ったのは YouTube の CM で流れてきたティンクルナイトがきっかけです。当時はバーチャルアーティストや VTuber にそれほど興味がなかったのですが、初めてティンクルナイトが流れてきた時、曲のノリ、ヤカさんとニャンコさんとソムニアさん、それぞれの個性が組み合わさった絶妙なバランス、そして何と言ってもソムニアさんの透明感のある可愛い歌声に衝撃を受けたのを覚えています。それからはもうデータが擦り切れるくらい聞いて今に至っています。バーチャルアーティストや VTuber にハマったのもそれがきっかけなので、自分がここにいるのもまたソムニアさんのおかげかもしれません。本当に感謝しています。私と出会うきっかけがティンクルナイトという方は結構多くて、ヤカさんとニャンコさんに声をかけていただかなければ今の私はなかったと言っても過言ではないくらい、とっても大切な曲です。これからも皆さんにとって思い出の一曲としていつまでも末永く愛されてほしい、そんな曲です。私をきっかけに VTuber さんにハマったということで、なんだか私がきっかけなんて嬉しい限りです。続いてマクロさん。こんにちは、マクロと申します。さて今回のお便りのテーマ、ソムニアとの思い出ですが、初めてソムニアさんを見つけたのはツイッターで流れてきた何かの動画だったと思います。とても気になっていたらもうすぐ新譜が出るとのこと。ちょうど新譜の発売日が旅行だったので旅行のお供にと購入しました。そこからはもう止まらなかったです。ど田舎へのバスでの移動中など旅行中ずっと友達そっちのけでイヤホンつけて聞いていました。かっこごめんね友達。そんな学生最後の夏休み、とても良い思い出です。サマーリーブと放課後のダンスフロア、もうすぐ3周年ですね。ところで炭酸のないサイダーってどこから出てきたんですか？お友達そっちのけ面白いですね。学生最後の夏休みにちょうどサマーリーブと出会うのはなんだか運命みたいなものを感じますね。炭酸のないサイダーというのはよくティンクルナイトの歌詞から撮ってるのって思っている方がいるんですけど、実はそれは逆でサマーリープが最初なんですが、自分が苦手で避けているものでも大切な人と同じ気持ちになれるならとサイダーを口にする歌詞が最初の方にあって、サビでは炭酸が抜けてそれほどループを繰り返しているというか、時間をかけているというか、そういう暗示みたいなもので、結局炭酸が苦手だから 抜けるまで飲めないみたいな心の弱さみたいなものでもあり、なんかいろいろ意味を込めてはいるんですけど、最終的な解釈は人それぞれだと思うので、マクロさんが思った印象のまま受け取ってもらえたら嬉しいです。ユリアちゃんさん、こんばんは。ソムニアちゃん、最終回は少し寂しいですが、404ラジオ1周年おめでとうございます。ソシとの出会いなのですが、私は Spotify のシャッフル機能で偶然バックワードを聞いて、一目惚れならぬ一耳惚れをしてしまい、そこからソシ沼に、ソシ沼にどっぷり浸かりました。なんだか出会いすらもバーチャルでソシっぽいですね。皆さん、音楽がきっかけで出会ったという方が多いですね。皆さんが私の歌を再生するたびに、私がまるでそこに存在できるような、生き続けていくような、そんな気持ちになります。音楽こそタイムマシンのようなものかもしれませんね。ネモフィリアさん、404ラジオ1周年おめでとうございます。また一旦終了ということですが、シーズン2を楽しみにしてます。最終回のお題ですが、僕がソシに出会ってからもう2年以上経つと思います。知ったきっかけというのも、会社で一人で残業している時に、たまたま YouTube の自動再生でコネクテッドワールドのクロスフェードが流れてて、素敵な歌声にハッとして YouTube の画面を見たことを覚えています。この時は残業に感謝しました。今までで一番印象に残っているのは、やっぱりレベルアッププロジェクトのファンミーティングでしょうか。直接お会いする機会なんてなかなかなくて感動しました。確かドメスティックドッグの動画の後だったので、ノートにドメスティックドッグ結構書かれてましたね。その後フィス展やニャーバイの発表、ライブ等々いろいろあって、目まぐるしかったのを覚えています。最後になりますが、これからもソシのやりたいこと、やってみたいことを積極的にやっていってほしいと思います。一ファンとしてこれからも変わらず応援してます。長文乱文失礼しました。ファンミーティング、とっても懐かしいですね。レベルアッププロジェクトっていう企画を実施した時に、お礼の一個としてやったものでしたが、私もとっても思い出に残っています。やりたいことを積極的にはとっても大事ですね。ドメスティックドッグはなぜかずっと皆さんの心に残っているみたいですね。不思議です。続いてのお便りです。カズノコビットさん、私が一番印象に残っているのは、ソムニアさんの声だけで曲を作るというガブリウスさんの配信で、ヤカさん、ソムニアさんも合わさった3人のやりとりがとても面白かったです。具体的にはオートチューンのヤカさんや、歌いながら喋るソムニアさんが印象的で、なんかすごい空間だったなと思い返したりしてます。これもなかなかレアな出来事でしたね。私は生配信で喋るのが苦手で、歌いながらだったらいけると思ってミュージカル風に喋っていたのを覚えてます。なぜ今ラジオではこんなに喋れてるのかというと、事前に喋ることを決めているからです。そういう生での企画もまたいつかできたらいいですね。次のお便りです。スペースペンギンさん、ソムニアさんを初めて観測したのは、メイピョー先生のツイッターのイラストからです。各駅停車を聞いたんですが、当時上京したてでなんだか歌詞が刺さりました。何より歌 歌声が素敵だったので、もっといろいろ聞きたいなと、密かに応援をし始めました。そうしたら、どんどんと活動の幅を広げていってくださって、その過程を一緒に楽しむことができて、嬉しく思います。ラジオは一区切りということで、お疲れ様でした。これからも、インターネットガールソムニアを観測していきます。メイリオさんのイラストは、本当にとっても可愛いですよね。私もいつもツイッターなどをチェックしてます。各駅停車は、とても大事な曲です。当時上京したてということは、今はだいぶ生活にも慣れてきた頃でしょうか。各駅停車をリリースしてから、本当にいろんなことがあって、たくさんの人の支えがあって、たくさんの夢を叶えることができました。皆さんの夢も叶えますよう願っています。ハス太郎さん、ソムニアさん、こんばんは。404ラジオ、1年間お疲れ様でした。ソムニアさんと出会ったきっかけですが、ツイッターに投稿されたファンアートからでした。去年の8月頃の生放送の様子が描かれた絵で、雰囲気いいなと思って検索した記憶があります。そこからソムニアルームにたどり着き、歌を聴いてめちゃくちゃ好きになりました。ありがとうございます。ファンアートから。わ、すごいですね。去年はお家にいる時間が長くなった皆さんと少しでも楽しい時間を過ごしたいなと思って生放送をたまーにやっていたのですが、アーカイブは非公開なんですけど、ちゃんとデータは残っているので、お見せできそうなものは限定で公開するのもありかもしれません。いや、どうなんだろう。気が向いたら考えておきます。続きまして、葵さん、ソムニアちゃん、こんばんは。今月からファンボックスに加入してみました。いろいろなコンテンツが見れてとても楽しいです。質問なのですが、私は音フェチ、声フェチなので、ソムニアちゃんの使っているマイクの型番が知りたいです。ぜひ教えてもらえると嬉しいです。これからもファンボックスやいろいろな活動を楽しみにしてます。お便り本当にありがとうございます。残念ですが、自分のマイクについてはちょっとよくわからなかったので、ヤカさんにおすすめのマイクを聞いてみました。シュワーの SM7B とのことです。ではここで、お友達からもお便りをいただいているので、読んでいきたいと思います。お友達からのお手紙1通目は、こちらの方。ヤカさん。こんにちは、ヤカです。初めてお便りを送ります。404ラジオが一旦最終回ということで、ひとまずお疲れ様でした。かれこれ1年以上ソムニアさんと制作してきて、印象的じゃないことなんて一つもありませんが、今振り返るとティンクルナイト制作当時のことを思い出します。コネクテッドワールドからの引用や世界観など、歌詞を見てわかる通りソムニアさんにオファーする前提で書かれております。もしソムニアさん OK が出ていなかったら、あの曲は生まれていなかったでしょう。波寄せてが初めてのコラボレーションですが、ティンクルナイトがなかったら、ソムニアさんが存在していなかったら、と時々考えます。もしかしたらバックワードや自分がソムニアをサポートすること自体なかったかもしれませんね。これからもバンバンいい曲、いいコンテンツ作っていきましょう。はい、そうですね。本当に出会っていなかったら、たくさんのものが生まれていませんでしたね。あの時波寄せてでご一緒していなかったらと思うと、想像するのが怖いくらいです。ヤカさんのおかげで生まれたものがたくさんあります。 これからもいいもの作りたいです。今後ともよろしくお願いします。2通目はにゃんこ BRQ さんからのお便りです。ソムニアさん、こんにちは。にゃんこ BRQ です。以前イフイフをカバーした時に好きなアニメの話しましたよね。ソムニアさんの今のおすすめのアニメってありますか？今のおすすめは白い砂のアクアトープです。最近見始めたのでまだ最新話まで見ていませんが、ペンギンさんが出てくる素敵なアニメです。ぜひ見てみてください。お友達からのお便り、最後はメイビョーさんからです。ソムちゃんにはたくさんの思い出があります。はじめ一緒に制作することになった時は個人としてやりとりをしていて、その頃からうわー素敵な人だなと思っていて、とにかくみんなに知ってほしくて協力して宣伝していたような気がします。今こうしてお歌を作る人たちに囲まれたソムちゃんは人脈を作るのがうまいなと尊敬しまくりです。でもぽよぽよしているところもポイントです。ここからは質問ですが、着ている衣装の下は裸ですか？それともインナーを身につけていますか？気になって夜しか眠れません。メイビョーさんはジャケットイラストなどを手掛けてくれている方ですね。本当にお世話になっています。とってもいい人です。着ているお洋服の下は、下半身には黒いインナーのようなものがある気がしますが、はい、次のお便りに行きたいと思います。フレバリテさん、ソムニアさん、こんばんは。私がソムニアさんとの思い出で一番印象に残っているのは、2020年3月に開催されたソムニアファンアートエキシビションの配信で、ソムニアさんのトークと生歌を初めて聞いた時のことです。喋るより歌う方がいいとのことで、オペラのように歌うようにトークしていたのを強く覚えています。本当にいい声でした。その時初めてソムニアは確かに存在しているのだなと感じ、嬉しくなりました。あの時のコメント欄の一体感もほわほわしていて面白かったです。展示会が中止になったことがきっかけで行った配信ですね。私も流れてからコメントを見て、皆さんがいることを実感しました。喋りが苦手なんですが、どうしたら治るんでしょうか。謎です。続いてのお便りです。中村大さん、こんばんは。最終回にして初めての投稿になります。ソムニアさんのことで印象に残っているものというと、やはりファンミーティングになりますでしょうか。前の晩は高揚感でうまく寝つけず早く起きてしまったこと、そのままの勢いで早朝の食卓にてファンレターを書いたこと、会場に向かう際の軽やかさと重々しさが入り混じった足取り、スタッフの方にファンレターを手渡しした時の緊張感、そして何より当日のソムニアさんが楽しそうにお話しする表情と声色、すべてが今でも鮮明に思い出せます。今の時勢からあのようなイベントをすぐにというのは難しい話だとは思います。ですがいつかまたあなたの素敵なお話をあんな素敵な場所で聞けることを夢見ながら今晩は眠ろうと思います。それではおやすみなさい。初めてのお便りありがとうございます。皆さんから受け取ったお手紙や会場に置いてあったノートは スタッフさんに写真にしてもらって全て拝見しました。全部保存してありますし、今でも落ち込んだ時とか読み返してます。またそういったイベントができたらすごくいいですね。早く状況が良くなってくれることを切に願います。成場さん、こんにちは。ソムニアさん、いろいろあったこの1年でしたが、毎月この方法4ラジオを楽しみにしていただけに、一旦でも終了してしまうのは少し寂しいです。ソムニアさんに関する印象深いエピソードは、ペンネームは今とは変わってしまいましたが、過去のラジオで何度かお便りを採用していただき、自分の大学受験について応援していただいたり、数学から逃げるなぁとお叱りの言葉を言っていただいたことです。大学生になった今でも、あの言葉は自分の励みになっていたと思います。楽しい配信を1年間ありがとうございました。私の言葉で誰かを励ませるなんて、本当に嬉しいです。数学から逃げるなっていうのは、言ってくださいみたいな感じだったと思うんですけど、無事大学生になれたということでしょうか。本当に嬉しいです。私のラジオで誰かが元気になってくれていたなら、本当にやってよかったなと思います。これまでたくさんのお便り本当にありがとうございました。なるべく多くのものを読みたいと思っていたんですが、どうしても読みきれなかったものもあって、でも全部に目を通しています。本当にありがとうございます。最後くらいはメモなしで喋ろうと思います。これで一旦最終回ですが、皆さんから毎月毎月お便りをもらって、それに対してなんて答えようかなって考えて、どうしても更新が遅くなってしまうこともあったかもしれなかったんですけど、いや、あったんですけど、それでも毎月毎月温かく見守ってくださって本当にありがとうございました。お察しの通り、メモなしで喋ると本当に何を言っているのかわからなくなってしまうのですが、もともとは喋る練習も兼ねて始めたことで、ちょっとでも喋るのが得意になっていたらいいなって思います。一旦最終回だけど、何かの企画でまた皆さんと音声を通じて、音声で私の気持ちとかお話とかをお届けできる機会が設けられたら嬉しいです。本当に本当にありがとうございました。そろそろお別れの時間です。インターネットのどこか、寝言放送の404ラジオよりソムニアがお届けしました。それでは、またお会いできる日まで、おやすみなさい。